はじめは区長所信表明をお伝えします。平成25年度区政の基本方針を表明。生き生きと暮らせる安全な街、誰もがワクワクする新宿を目指して。平成25年第1回区議会定例会は2月19日に開会し、平成25年度当初予算案などの議案を審議しています。開会にあたり、中山浩子区長は区政の基本方針と主要施策について所信を表明しました。今回はその概要をお知らせします。用紙は新宿区ホームページでご覧いただけます。次の世代に引き継ぐ明るく平和な社会を目指して。昨年9月の世界の平均気温は、統計を開始した明治24年以降で第1位となりました。その要因は、二酸化炭素などの温室効果ガスによる地球温暖化や、10年から数十年で繰り返される自然変動が重なったためと考えられています。私は地球に暮らす一員として、地球に優しい行動を実践し、かけがえのない地球を次の世代に引き継いでいけるよう、皆さんと共に取り組んでまいりたいと考えています。暑かった夏には、スポーツの祭典、ロンドンオリンピック・パラリンピックが行われ、日本選手団の皆さんが練習の成果を競い合う真剣な姿は、日本中に感動を与えました。また、10月には、京都大学の山中伸弥教授がノーベル生理学・医学賞を受賞し、私も世界に誇れる日本の基礎科学の実力に大きな喜びを感じました。こうした明るい話題の一方、我が国の経済は厳しい状況が続いています。そして、未曾有の大災害をもたらした 3.11 東日本大震災から2年が経とうとしています。被災地の生活と地域経済の再建、そして活力ある日本を再生するためにも、復旧・復興がこれまで以上に加速・進展することを強く望みます。そして何より大切なのは、世界が平和であることです。私は互いに顔の見える、血の通った温かい関係を地域から築いていくことが、平和な社会を作る上で欠かせないと思っています。平和の尊さを胸に刻み、相互に理解を深めていきたいと思います。平成25年度の区政運営の基本認識。25年度の区政運営にあたって、私の基本的な認識を申し上げます。第1に、災害に強い安全な街づくりについてです。昨年4月、首都直下地震による新しい被害想定が発表され、想定死亡者数が3倍強になるなどの見直しがされました。地震の発生は防げませんが、建物の耐震化や家具の転倒防止などで被害を最小限にとどめることができます。私は逃げないで済む街づくりを目指し、これからも区民の皆さんと共に時間との競争の中で減災社会づくりに力を尽くしてまいります。第2に、子ども・高齢者・障害者、誰もが生き生きと暮らせる街づくりについてです。全国的な少子高齢・人口減少社会の中で、新宿区の年間の出生数は、平成8年の1638人から平成21年以降は2200人前後と増加しています。全力を挙げて子育て支援策を進めた結果、新宿区を子育てしやすい町と考える人が増えたことによるものと思っています。引き続き、地域のニーズを的確に把握し、子育て家庭への支援と待機児童の解消に取り組んでまいります。今後の長寿社会では、誰もがその人らしく生き生きと暮らしていけることが大切です。多くの高齢者が元気で活躍されている一方、85歳以上の方の要介護認定率は 60% 以上になっています。 元気な方の活動の場や見守り支え合いの仕組みづくり、支援を必要とする方が利用できる福祉サービスや介護保険基盤整備など、高齢者の生活を支える施策を幅広く推進してまいります。障害者施策についてはこれまでも、障害がある方もない方も生き生きと暮らせるまちづくりを目指してまいりました。今後も相談支援体制の充実や入所支援施設の基盤整備などを進め、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう取り組んでまいります。第3に、新宿駅周辺のまちづくり、文化創造のまちづくりについてです。昨年9月に着工した新宿駅東西自由通路の整備は、駅周辺の回遊性の向上だけでなく、まちづくりの大きな起爆剤にもなると考えます。新宿モア4番街のオープンカフェや新宿コマ劇場跡地の再開発に合わせたセントラルロードの再整備などにより、歩きたくなる街新宿の実現を推進してまいります。また新宿クリエイターズフェスタや新宿フィールドミュージアム、漱石参謀の復元など文化創造の取り組みは、町への愛着と誇りを育み、町の持続的な成長を支える原動力になると考えます。区民の皆さんと共に、新宿の町が持つ潜在的な力を引き出し、誰もがワクワクする新宿を創造していきたいと思います。区民生活に根ざした施策の取り組みと、豊かな地域自治の実現に向けて、私は区民の皆さんに最も身近な基礎自治体の長として、引き続き区民生活に根ざした施策に積極的に取り組むとともに、国や都に要望すべきは要望し、力を合わせて現下の閉塞感を打ち破るような方向性を見出していきたいと考えています。豊かな地域自治を実現するための地方分権改革を推進するとともに、これまで新宿が蓄積し培ってきた豊かな地域の力と、多様性や先端性を受容する都市としての懐の深さを大切にして、新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街の実現に向けて全力で取り組んでまいります。区長所信表明をお伝えしました。次は平成25年度に取り組む主な事業をお伝えします。新宿力で創造する安らぎとにぎわいの街の実現に向けて取り組む主な事業を、新宿区基本構想に掲げる基本目標に沿ってご紹介します。まちづくり編、基本目標1、区民が自治の主役として考え行動していける街、特別区のあり方の見直しと自治権の拡充、共同事業提案制度の推進、街角スポット活用事業、新宿アートプロジェクト、新宿 NPO 共同推進センターの開設運営、町会自治会活性化への支援、掲示板の改修支援等ほか。基本目標2、誰もが人として尊重され自分らしく成長していける街、仮称国立国際医療研究センター内保育園の整備開設、双葉南元保育園新栄保育園の建て替え助成、仮称新栄こども園黙々の開設、仮称東富山こども園ほか私立こども園の整備、大木戸こども園ほか区立こども園5園の開設、専用室型一時保育の拡充、落ち子中井こども園ほか、病児・病後児保育の拡充、仮称国立国際医療センター内保育園、定期利用保育の実施、大木戸こども園ほか、中落合子ども家庭支援センターの事業拡充、利用時間の拡大、広場型一時保育の開始等、 学童クラブの拡充、新鋭学童クラブ、もくもく等、次期次世代育成支援計画の策定、子育て支援ニーズの調査、青年貢献制度の利用促進、新宿区青年貢献センターの人員体制の強化等、特別支援教育の推進、特別支援教育推進員の増員等、新宿中学校で日本語学級の設置、学校図書館支援員の区立小中学校全校への配置、愛実小学校の建て替え、第68回国民体育大会の運営、地域図書館の整備、落合地域、仮称女性の健康支援センターの開設、特定保健指導、歯科健康審査の充実、新型インフルエンザ対策、おたふく風邪ワクチン、水疱瘡ワクチン等の予防接種費用の助成ほか、基本目標3、安全で安心な質の高い暮らしを実感できる街、高齢者総合相談センターの機能強化、四ツ谷高齢者総合相談センターの区有施設への移転、人員体制の強化ほか、小規模多機能型居宅介護施設、認知症高齢者グループホーム等の整備、下落合駅前国有地での特別養護老人ホーム等の整備、認知症高齢者を支える家族への支援、知的障害者等入所支援施設弁天町の整備、仮称百人町4丁目精神障害者支援施設の整備、生活保護受給世帯への支援、高校進学を目指した学習支援の実施等、高田の馬場福祉作業所の整備開設、旧西早稲田高齢者作業所での福祉作業所の整備、早稲田南町地区区営住宅の再編整備、建築物等耐震化支援事業の拡充、三栄通り西母坂通りの道路無電柱化工事、木造住宅密集地区の整備促進、災害情報システムの再構築、新宿駅東口高所カメラの設置、防災無線等の配備ほか、災害用備蓄物資の充実、避難所の間仕切り等、初期消火用スタンドパイプセットの配備、災害時要援護者対策の推進、新宿駅周辺の地域防災力の向上、本庁舎免震改修工事等事業者の選定ほか、基本目標4、持続可能な都市と環境を創造する町、新宿リサイクル活動センターの建て替え開設、新宿エコ隊の活動や新宿の森での環境保全体験への参加促進、再生可能エネルギー機器導入経費の補助、省エネ診断支援等、区民ふれあいの森の一部開園、新宿駅東西自由通路の整備、中井駅周辺の整備、南北自由通路、駅前広場、駐輪場ほか、駐輪場の整備、高田の馬場駅第一駐輪場ほか、総大通りの改良工事ほか、基本目標5、町の記憶を生かした美しい新宿を創造する町、地区計画の策定に向けた支援、上落合中央三丁目地区ほか、みんなで考える身近な公園の整備、新宿二丁目の新宿公園、新宿東口モア4番街でのオープンカフェの実施ほか、基本目標6、多様なライフスタイルが交流し新宿らしさを創造していく町、仮称漱石参謀記念館の整備、仮称夏目漱石記念施設整備基金の設置、伝統産業やものづくり産業の支援、技の名称に学ぶ 体験型教室の拡充等、新宿フィールドミュージアムの実施、新宿クリエイターズフェスタの実施、歌舞伎町ルネッサンスの推進、セントラルロード等の再整備、商店街の活性化支援、施設整備、イベントへの助成、空き店舗の活用促進、街路灯の LED 化ほか、多文化共生まちづくり会議の運営、平和啓発事業、平和展の開催、親と子の平和派遣事業ほか、区政運営編、基本目標1、好感度1番の区役所の実現、インターネットによる地域センター予約受付の開始、ホームページのリニューアル、行政評価制度の推進、ホストコンピューターのデータセンターへの移設、職員の育成、人材育成基本方針の改定、一般職員向け OJT 支援ブックの作成等ほか、基本目標2、公共サービスの在り方の見直し、指定管理者制度の導入、中町児童館、地域交流館、東五軒町児童館、地域交流館、西新宿シニア活動館、新宿中央公園、施設の跡地等の活用、新宿東清掃センターと三栄町障害学習館の跡地での仮称四ツ谷保健福祉施設清掃センターの整備・開設、早稲田南町第三アパート跡地等での仮称漱石参謀記念館の整備、区民健康センター跡地での仮称新宿保健センター、仮称災害医療救護支援センターの整備、大久保第二保育園跡地での仮称大久保第二子ども園の整備、中央図書館移転後跡地での地域図書館等の整備ほか、詳しいことの問い合わせ先は本庁舎3階企画政策課、電話 5273-3502 番、ファックス 5272-5500 番へ。平成25年度に取り組む主な事業をお伝えしました。続いて、東日本大震災から2年、災害に強い、逃げないで済む安全な町を目指して、共助、地域から高める防災力をお伝えします。東日本大震災から間もなく2年となります。マグニチュード 9.0 という日本の観測史上最大規模の地震で、これまでに亡くなられた方、行方不明の方は1万8000人を超え、被災地の復旧・復興に向けた取り組みが現在も進められています。この震災は私たちの生活にも多くの教訓を投げかけました。首都直下地震の切迫性が指摘される中、震災対策を充実させ、地域の防災力を高めるためには、一人一人が防災への関心を高めるとともに、地域で協力して防災活動に取り組むことが重要です。いつ起こるかわからない災害に備えて、改めて防災対策の重要性を考えてみませんか。多様なニーズに配慮した避難所づくり、女性の視点を取り入れた避難所運営、東日本大震災では避難所生活での女性のプライバシーや着替え、授乳スペースの確保、男女別のトイレや洗濯物を干す場所の設置など、女性に配慮した避難所運営が課題となりました。こうした課題の解決に向けて、区では24年度から四ツ谷第六小学校避難所大教庁30を、女性の視点を取り入れた避難所運営管理のモデル校に指定し、避難所運営体制づくりを進めています。女性の視点で考えた避難所生活の課題、まず町会・自治会の婦人部、 PTA、 スクールコーディネーターなど女性を中心に 防災会議を開催し、東日本大震災の事例からプライバシーへの配慮、気軽に話ができる女性相談員の配置、防犯上の問題などについて話し合いました。また、昨年11月の避難所防災訓練では、会議で提案された女性コーディネーターの配置、間仕切りやテントを使った女性専用スペースの確保、女性専用トイレの設置などを体験しました。すべての地域で女性に配慮した避難所の運営を、今後、防災訓練から見えてきた課題や解決策を取りまとめ、避難所運営管理マニュアルに反映させていきます。また、今回の取り組みを参考に、他の避難所でも女性の視点を生かした避難所運営体制づくりを実施していきます。防災訓練ではワークショップも開催し、中学生から高齢者まで幅広い世代の方が参加。災害時に特に支援が必要な方に配慮した避難所の在り方を話し合いました。防災訓練では、避難所でのプライバシーを確保するために有効なテントや間仕切りの使い方を確認しました。また、避難所で生活する方を相談・支援する女性コーディネーターは、ピンク色のベストを着用、女性ならではの視点を避難所運営に生かします。四ツ谷第六小学校避難所で話し合われた避難所運営における課題と解決策。仮設トイレの設置。課題、仮設トイレは避難所の敷地の外れに設置されることが多いため、夜間に子どもや女性一人で行くのは怖い。解決策、体育館の入り口など人目につく場所に設置すれば子どもや女性が安心して使えるのではないか。施設の有効活用。課題、避難所の使われていない場所を有効に活用したい。特にプールが設置されている屋上を有効活用できないか。解決策、屋上のプールの水を利用すればシャワーや洗濯ができるし、他から見えにくいので洗濯物を干す場所としても最適ではないか。女性専用スペースの確保。課題、着替えや授乳が気軽にできるよう体育館や教室の利用方法を工夫したい。解決策、体育館のステージは幕を下ろすだけで周囲から見えなくなるため容易に女性専用スペースにできる。また一部の教室を事前に女性専用室として指定しておけば災害時の混乱を軽減できるのではないか。女性専用スペースとして活用する体育館のステージの広さを確認しました。区では体育館などでのプライベートスペースを確保するため、今後各避難所に間仕切りを配備していく予定です。黄色い肌で深まる地域の絆。えのき町地域で防災・黄色期を使った安否確認訓練。えのき町地区町会連合会は、地域のイベントを活用した防災意識の啓発や、すべての避難所で防災訓練を毎年実施するなど、継続的な防災活動に取り組んでいます。24年4月には、意欲的な防災活動を行う団体を東京都が認定する東京防災隣組にも選ばれています。同連合会では、各町会の会員に防災黄色旗を配布し、地震等の災害が発生したときに、家の中の人が無事であれば、無事と記載された旗を玄関先に出すことになっています。災害時に旗を出していない家には、町会役員や近隣住民などが訪問して、安否を確認し、迅速な救助活動につなげます。昨年11月に同連合会が主催した館内一斉防災訓練では、町会役員や防災部員が町内を巡回し、旗を活用して安否確認を行いました。またえのき町地域本部、えのき町特別出張所との無線通信を使った 情報共有訓練なども実施し、災害時の情報伝達手段を確認しました。こうした地域独自の取り組みが地域の防災力を向上させ、地域住民の防災意識を高めるきっかけにもなっています。詳しいことの問い合わせ先は本庁舎4階危機管理課事業推進係、電話 5273-3874 番、ファックス 3209-4069 番へ。共助、地域から高める防災力をお届けしました。これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。